皆さんごきげんよう。ラブオールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティのミサップことピアニストコンポーザーの岡本ミサが兵庫県のアーヘルスタジオからお送りいたしております。ラブフォーシングスは生きているものの命の重さはみな同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考えるさまざまな情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて、9月ももう半ばとなりました。山間部はちょっとね、秋らしくなってきましたね。朝晩はね。ジョスさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。ちょっと涼しくなったようですが、ジョスさんのところどうですかね。
あ、やはりね、もう朝晩はね少し涼しくなりましたけど、ね、もうまだまだ暑い日が続くそうなんで、体調管理ね、
本当
に気をつけていきたいと思います。
昼間なんかもう夏と同じぐらい暑いですよ ね, ね, ね。
9月の最高気温、これ9月の上旬に、あれどちらでしたですね、
新潟
でね、40度超えた、
そう
びっくりしましたですけどね。
インドやね、これね。
はい、
はい、今日も張り切ってまいりましょう。はい、1年を太陽の動きに合わせて24の木に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名称を与えたものが二十四節気。9月13日は先週に引き続き白露、白い梅雨と書いて白露ですね。暦の上ではもう草花に梅雨が宿る頃とされており、もう朝晩冷えますねということなんですが、一日一日とこう秋が深まってくると思いております。そしてその二十四節気をそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個。今の季節は赤霊なくという時期です。赤霊ってジョスさん見たことありますか？
赤霊は実際は見たことないような気がしますけど、
白と黒のね、しっとりですね。
はい、あ、はいはいはい、
うちは近所にねかなりたくさんいてるんです、うんうん、でこれはよくよく調べてみるとね、なんか冬に帰ってくる鳥なんですね。冬に
帰ってくる、
なんですが夏もいてますね、この辺りはね、でその逆としてツバメが南に帰る頃という意味でもあるそうなんですが、ツバメといえばね、今年うちのベランダに久しぶりに巣を作ったんですが、大変でしたね。
出ましたね。
蛇さん
ね、いろんなことありましたですね。
ね、まあお別れのね、もう多分南の方へ行ったと思うんですけども、寂しいですね。気をつけて帰ってね言っていつも声をかけるんですけれどもね。はい、はい、さてね、今日は今年コロナの影響でね、私たち演奏家は演奏する場がなくなったりとか、まあ私たちだけでなくて世界中の経済がもうガラリと変わってしまって、はい、また価値観も改めてこう考えさせられる良い機会となりましたけれどもね。私は9月にですね、クルーズ船の仕事があったんですよ。それは金沢から壱岐島までのクルーズの中でこう演奏するお仕事やったんですけど、もう亡くなってね、ショックですわ。これ楽しみにしてたんですけれどもね。はい、まあこればっかりはしょうがないんですけれども、イベントの中止とかもね、どんどんこうご連絡いただいたりとかしておりますけれども、10月の17日ですね、来月ですね、三池葬儀から60周年ということで、その記念イベントが大阪でございまして、
大阪で、
はいはい、でその記念イベントに、15年前の主演しました映画ね、ヒダルカが上映されることになったんですね。まあ、このイベント一応今のところ開催予定です。はい、10月17日土曜日ですね。はい、私もお伺いしますので、
大阪のどこであるんですか、場所。
大阪のですね、
はい、
安倍の区民センターというね、大阪市立安倍の区民センターの小ホールで、
はい、
朝の10時から夕方の5時半まで一部二部三部とこうあるんですが、この一部にヒダルカを上映されるそうです。三池葬儀60年シンポジウム in 関西というイベントなんですけども、ね、
ミサップも特別ゲストで、
はい、お伺いさせていただく予定にしておりますが、はい、ぜひね、ご興味のある方はお声かけいただければと思っております。 さてね、世の中の状況がまだまだこう手探り状態なんですけども、こんな時にもう元気出る本をね私は読むようにしてるんですが、一度読んだ本はあまり読まないんですけれども、うん、こうあの何度も何度もいつも移動中にねオーディオブックで聞くのがあのパム・クラウドさんってあの知ってますかね。
はい、はい、これもミサップの影響で読まさせていただいております
あのオーディオブックでね私何冊か持ってて、はい、あの移動中にこれを聞くようにしてるんですね、うん、あの元気出るから、はい、でこれはね何かというと思考がどれほど私たちの現実に影響されているかという実験の本なんです、うん、
はい、
まあ、あの名前がねその著書の名前がですねなんかナポレオンヒルみたいな硬質思考は現実化する一巻二巻っていう本なんですけれども、うん、なんか本当にあの自己啓発のねそういう感じなんですけど、これ本当に元気出るんですよ、うん、例えばね、こう実験をする思考実験の本でこうあの普通、こう自己啓発の本ってこう考えなさいとかああ考えなさいとかあるじゃないですか。でもこれはあなたがちょっと実験してみてくださいっていう風な本なんです。よくご存知だと思うんですけども、ね、面白いですよね。
面白いですね。これ、うん、3作目の感謝で思考は現実になるを、
はいはいはい、
なんていうんですかオーディオブックですか。で、ずっと聞きながら通勤といいますか、
そうですよね、
した時期があるんですけども、非常に朝起きてね、
うん、
我々、仕事を出るときに、
はい、
今日こんな仕事しようとかいろいろ思考というか考えるじゃないですか、はい、
ね、
だけど現実行動はその通りにやっぱり動くわけなんで、うん、この本の書いてるのがねすごく分かりやすかったです ね、はい、
自分で実験できるのでね、うん、なんかテンションが上がるんですね、
はいはい、
本当にこうできたわっていうふうに、ん、まあ、そんな話をね今日はちょっとして元気出したいなと思ってるんですが、いろいろな本が、ね、出てるんですが、まあ、今日はその公正思考は現実化するの本の中からちょっと実験のお話をしてみたいなと思っております。さてラブフォーシングス、この後は腸の専門家ユースマインドの健康アドバイスのコーナーに続き CM を挟んで楽曲、そして番組後半では、元気が出る本パム・クラウドさんの著作の本の、ね、お話でお送りさせていただきたいなと思っております。素敵な30分をラブフォーシングス。腸の専門家ユースマインドジョスさんの健康アドバイスのコーナー、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今こんなちょっと巣ごもりっていうんですか、
はい、
そういう時期がこうすごく長かったもんですから、
ええ、
結構不調を訴える方が多いんですよね。
そうですね、はい、新型コロナの影響で ね、やはり家にいる時間が、皆さん当然増えたわけなんですけども、ね、
はい、
巣ごもりの不調ということでね、いろいろと、
はい、ね、
ご相談というかね、意見いただくことあるんですけども、はい、例えばですね、コロナ太りで体重が、
ね、
コロナ太りという言葉がいいかどうかありますけど、おっしゃってるのはコロナ太りで体重が 2,3 キロ増えちゃいましたって、これ45歳 の、はいはいはい、会社員の方ね、
はい、
でリモートワークが増えたんでね、
はい、
なってからですね、1日のこの歩く
歩
数、これがね、だいたいその方52歳の会社員の方なんですけど、
はい、
普段はやはりだいたい3000歩から4000歩ぐらい歩いてたのが、
はい、
なんと100歩ぐらいしか歩かない日になってしまった。それとかやはりお酒を飲む頻度がね、うん、
はいはい、
増えてしまった。これ55歳の、はい、40代 50代の方ね、結構意見いただいてましてね、
はい、
やはりお酒を飲む家の中でね、
はい、
飲んでしまうとか、はい、例えばお菓子をね食べてしまう、口が寂しいからですね、おやつをつまんでしまうとかね、そういうのがいろいろありますんで、やはり巣ごもり不調っていうのはね、やっぱり腸内環境なんですね。いつも申し上げてますけどね、腸内環境を整えることによってね、
はい、
体調も良くなります、今から申し上げます3点ですね、いろいろ、はい、ポイントあるんですけども、今日はポイント3点に絞ってね、皆さんぜひ、はい、実践といいますかね、お気をつけいただきたいことを話したいと思います、
はい、
まず1点目はですね、やはり3食食べられるときにね、できるだけ食物繊維をね、
はい、
きちんと取ってもらうということで、うん、腸の、お掃除もさることながら、食物繊維をたくさん野菜とかね、
はい、
食べることによってですね、免疫力も向上します、
はい、
野菜の場合は 生野菜よりもできましたら加熱したですね、はい、温野菜の方がおすすめでございます、はい、で2点目でございますけどね、2点目はどうしても先ほど言いましたように口が寂しいからですね、お菓子食べてしまいますんでね、
はい、
ですからこれはねお菓子食べたくなったらできるだけアーモンドとかね、
はいはいはい、
あの糖分の少ないですね、まあちょっと口寂しい時はアーモンドとかところてんとかもずくみたいなもので代用してもらうと、はい、そして3点目、
はい、
これもですね少し重要なんですけどフルーツも食べてしまいます、はい、口が寂しい、これもできるだけ糖分取ってしまいますんで、まあ糖分の少ないと言いますかねブルーベリーとかね、
はい、
それからさくらんぼとかね、
はい、
そういう糖分の少ないもの、だいたいねこれ1日 200g までとか言うんですけども 200g 言ったら少ないですよね、リンゴで言うたら2分の1個分、
はい、
バナナで言ったらですねだいたい小さい中ぐらいのバナナ2本分ぐらいまでがですね、
はい、
糖分1日の糖分の限度らしいんですけども、
はい、
そういった3点をですね皆さんお気をつけいただいて巣ごもり不調を直しましょう。
はい、それでもダメな時は乳酸菌飲んでくださいね。 Love for all things。
旗乳酸菌お風呂上がりにいろいろ塗るよりこれでせ腸がきれいになったならほれお肌きれいなべっぴんさんなら明日からモテモテこりゃかなわんわい。
腸の機能不全は万病のもと、300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もある旗乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせご注文そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。はい、お送りしましたのは私のストリームという楽曲をあのバンドメンバーの村瀬さん、村瀬康久さんがアレンジしてくれたストリームという楽曲でした。このバンドメンバーですね、もともとムーンブランケットというバンドなんですが、私のピアノと、内村金也さんのベースとのユニットだったんですが、ここにまあいろんなメンバーが入ってきて、今活動しております。主に東京で活動してるんですが、12月の6日ですね、久しぶりに配信ライブを開催することになりました。また詳細決まりましたらね、Facebook の方とかブログの方にもアップさせていただきますので、ぜひ、はい、見ていただければ嬉しいなと思います。はい、さて、ですね、パムクラウドさんの著作の件なんですけれども、はい、この本ね、開くとね、
うん、
これは知るための本ではなく体験するための本であると書かれてるんです。
はいはい、
もうご存知と思うんですけど、で自分の人生をコントロールするための実験室だと、
うん、
こう願いを実現させたりとか、自分の思いをね、こう現実に見るための素晴らしい方法が書いてありますと書いてありますね、はい、で自分でこの現実をね、自分の思った通りに変えていく方法だとか、うん、まあ、思った通りにって言ったらすごくなんかわがままな感じなんですけれども、はい、まあ、言ったらポジティブに考えていくってことですよね、これ。
そうですね、まあ、リサップ冒頭で言いましたけど、今年はまあこのコロナ禍でね、皆さんいろいろ複雑な思い持っておられてますけど、はい、このパムクラウドさんの本でね、読んでもらったらね、サッポが言いましたね、非常に元気が出ますしね。
そうなんですよ、元気出るんです。で
思考は現実になって、それは全てが なったらまあ素晴らしいんですけどもその運を引き寄せると言いますかね、そういう要素もあると思うんですよね。ですから、
そうですね、
この自分の思いをね、この本で一度皆さんね、もし機会あったら実験していただいたら面白いかと思いますよ。
要するにパムクラウドさんね、はい、パムグラウドさん、 人間の思考もエネルギー体だって言ってるんですね、うん、あの宇宙に存在するすべてのものに影響を与えるっていうふうに、はい、で人間はあの自分の人生をこうコントロールできますと、
うん、
こうできないという何でもこれ運命ですからっていうふうに言われるとね あれなんですけれどももちろん修行しに来てるからねいろんな経験はしないといけないとは思うんですけれども、うん、あのでここに書かれているのが一つだけ大切なことを言っておかなければならないと、スイッチを押さなければ電気はつかない、
はい、
エネルギーのフィールドも同じだと、うん、あなた自身ももう中途半端な態度はおりにしなければならないと書いてあるんですよね、
はいはい
まあ、あのキリストさんもねいろんな奇跡を起こしましたっていうふうに旧約聖書に書かれてるじゃないですか新約聖書に書かれてますけれども、うん、あの私たちもいろんな奇跡を起こせますということがここに書かれています、はいうん、あの1冊の中に9個の、ね、実験があるんですってことは2冊で18個の実験ですよね、はい、これなんかされましたか
あ
ジョスさん、
もちろんしましたし、
すごい
で、感謝で思考は現実なこの3冊目の、ねはい、本でもそういう少し実験的なことを ありますけども、はい、それはあの全部が全部その通りならなくてもね、それ試してみる先ほどミサップが言ったように、
う
んやってみる、ね、スイッチ入れてみないと進まないんで
そうそうそうそう、ね、
あのとにかく皆さんねあの、まあ、この本もさることながらなんかやってみないと ね進まないと思います。
ちょっとその実験の中から1個ね一番簡単な、はい、あの最初の実験のやり方を紹介してみようかなと思って書いてるんですが、はい、実験1番エネルギーフィールドの宇宙のエネルギーの法則、
うん、
宇宙には目に見えないエネルギーの力または無限の可能性のフィールドが存在すると、
うん
あのいう実験なんです。無限の可能性のフィールドっていうのはあのフィールドオブポテンシャリティ FP って言ってるんですが、まあ、そんな難しいことはどうでもいいです。この実験はあの無限の可能性の場に最終中通告を突きつけることから始めるんです。叶えてねっていうんじゃなくて、うん、もう今姿を見せないともう絶対信じひんからなって言っちゃうんですよ、で48時間の間にあの私に分かるようなサインを与えてください、うん、なんか贈り物をください。例えばね、うんあの知らない人からコーヒーをごちそうになるとか、
はいはい、
知らない人から花束をもらったとか、うん、あのそしたらねそういうことってあるんですよね、
うん、あります、
ね
はい、
であの実験の仕方1番質問する。フィールドオブポテンシャリティは本当に存在するのかっていうふうなことね、
うん、
で2番今日の日付と時間を書く。所要時間は48時間。3番贈り物サインを受け取る期限を書く。そして4番実験開始の言葉声に出してFP に告げる。例えばあなたが本当に存在するというのであれば私に分かりやすい疑いのないような証拠を48時間以内に提示しなさい。期限は何日の何時まで以上っていうふうに言うんですよね、
うん、
ワクワクしますよね、
はい、
なんかあの48時間後にもらえるかもしれませんね、
はい、
あとあのなんかあのフォルクスワーゲンジェッタの法則っていうのがあって、うん、黄色のものを見つける。あの黄色なんて見えひんけれどもそれ注意してたら見るんですよね、
うん、
結構しかも冬の間に黄色い蝶々、
はい、
見たりとか、うん、そういうことがあったりとかするんですがジョスさんどうでしょうね。
いやこれはね本当何回も言いますけど皆さんね試していただけ
たら試していたら本当試してもらいたい、はい、いろいろ自分でこうねそういうふうに実験してみるんですよね、そうするとね、例えば自分私はミサやから33っていうふうな車をね、うん見つけるようにするんですね、うん、3台まで見つける今日はとかって言ったらわりかし見つけるんですよね。
そうです ねもっと見つかるときあるでしょ。3台言ってても
5
台も10台も見つかってしまうときありますからね。
ありますね。だからやっぱりこうこの間前回の放送でもお話ししましたけれども、うん、こうフィルターかけてるんですよね。1ビット4000億ビットやったっけ4000億ビット見てるのに1秒間に、はいはいはい、なのにフィルターかけて2000しか見てないと、
うん、
だからもっともっと本当はいろんなことが見てるのかもしれないですね。だからそれをこう振り分けてしまってる、はい、もったいないことをしてしまってる
本当です、
うん、だからまあ思い込みというフィルターを、うん、で弾かれた残りの現実は気づかれもなく消えていってしまってるんですよっていうふうにここ書かれてましたけれどもね、うん、
まあ本当にね素直な気持ちに、ね、なってね私ももうその60近づいてきたらなかなか頑固になるんですけども、
ええ、
やっぱり素直な気持ちでね物事を取り組みますとね、はい、この本も素直に読んで、うん、素直にこう実験してみると、
ね、
いいこと起こるかもしれませんよ、
ね、なんか元気になりますよね、はい、まあ、そういうのでちょっとね元気出してもらったらなと思って今日はね、うん、はい、ハムクラウドさんの著作を、お送りしましたけれども、ちょっとねあの実験してみてください皆さん、
はい
、はい、それでは岡本美沙のラブボーシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組の感想、お便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。いただきましたメッセージは番組の中でもご紹介させていただきます。FM 那覇のホームページリクエスト欄、Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。この実験もちょっとあのブログに書いといたらいいかもしれませんね。
そうですね。ぜひ書いといてください。
ね、でまた改めて、はい、あの車に乗ってる時にとかね、ちょっと時間が空いた時に試してください。
はい、
お相手は岡本美里、
ジョスでした。
それでは来週もこの時間に
Love for all things。